横火で見つけた人たち。アートの魅力をもっと伝えたい。本番組はそんな思いの横浜美術館がインタビューの職人早川洋平とタッグを組んで生まれました。横浜美術館で見つけたアートに関わる人たちへのインタビューを通じてアートの魅力を発見していきます。
皆さんこんにちは、ナビゲーターの早川洋平です。ラジオ美術館横火で見つけた人たち、教えて天野さんのコーナーです。天野さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、これまでもですね、いろんな質問いただいてますが、今日はこんな質問いただいてます。ドガ展にご来場いただいた方からのご質問です。展示室の空間が細かく分かれていて、ワクワクする感じを、楽しめますが、その一方で混雑しており、狭い空間ではひとたまりがありました。展覧館に来るたびに展示室内の壁の立ち方が異なっているように感じますが、展覧館を作る学芸員の方々はどんな理由で空間を仕切るのですか、ということですね。
そうですね。どんな理由っていうか、ま、あの、横浜美術館の場合は、動画展のような企画展があるんですけどね、はい、企画展って言ってるんですけども、はい、コレクション、その、要するに横浜美術館持ってるコレクションの展覧会のコレクション展と、に対して、その、企画展っていう名前で呼んでるんですね。まあ、あの、よその美術館では特別展とかっていう言い方もしますけど、はい、で、まあ、いずれにしても、それぞれ毎回、違う、その、レイアウトになるわけですよ。
そうですよね。
で、まあ、わかりやすく言いますと、どういう、こう、ストーリーで、この展覧会を紹介していこうか、ということが、毎回違いますので、ものすごく、こう、ドラマチックにね、例えば、街を歩いててもそうだと思うんですけど、なんか狭い路地をこう歩いていくと、その、そこを抜けると広場に出ました、とかね。というふうな、まあ、それと同じようにっていうわけにはいきませんけども、はい、いくつかの作品を見てて、その次に、こう、右とか左に曲がったときに、ここでちょっと、その、節目になるような作品を、もう見てほしいというときに、はい、遠くからもうすぐに目に入るようにはしないで、曲がったところっていうか、うん、要するに、あの、視界が、あの、変わった時点でね、はい、まあ、芝居で言うと安定みたいなものかもしれませんけど、うん、まあ、そういうふうなことで工夫する場合もあるんですけどね。
やはり意味があって当然やってるわけですね。
そうです
ね。ストーリーをなんか、あるのかなと今、やはり感じました。あの、ことその、ドガ展に関して、まあ、ここに、ちょっとその、混雑してっていう逆に声もいただいてますけど、その中でまあ、まさにこの方言ってるように、ワクワクする感じも楽しめてるってあると思うんですけど、ドガ展で特にその、仕切るというか、そのあたりレイアウトも含めて工夫したこととかっていうのはありますか？
監修者はオルセイ美術館の学芸の方と美術館と、まあ、関係者が相当話し込んでやってます、はい、まあ、話し込んでっていうか打ち合わせをやってですね、考えてますので、皆さんもう記憶にまだ新しいと思うんですけど、はい、展覧会の展示室の壁の色もそれぞれ変えてるぐらいなんですね。ですから単純にこう年代順に並べるということ以上に、まあやっぱりいくつかのトピック、あの、動画にとっての重要な時代とか、はい、重要な作品について、それなりに、そこを、こう、どうにですかね、アクセントとしてきちっと見せていくっていうふうな工夫はしてると思いますね。
やはり、一つのその、展覧会のレイアウトとっても、うん、まあ単純になんとなくで当然決めてるんじゃなくて、うん、何かやはりその作り手のそういうこうストーリーを組み立てたいとか、ここでこう、ちょっと止まってみてほしいみたいな、うん、そういったものはやっぱり一つ一つの展覧会で考えてることが多いんですかね。
あります。あの、実はこれすごく一番時間をかけるところで、あの、何度も展示室を歩いたりとか、はい、頭の中もそうですけれども、その実際にその展示室の空間を何度も、はい、 もう長く勤めてる学芸員ですらですね、はい、やっぱり毎回そのストーリーを考えなきゃいけないということで言うと、うん、やっぱもう一度何度もやっぱり展示室に出向いてっていう言うんですかね、はい、自分が見る立場に立ってっていうのを、うん、毎回ね、これやんなきゃやっぱり本当違うんですよね、うん、毎回。ですから、しかも展覧会そのものっていうのは残りませんので、
はい。
まあ、カタログっていうのは残りますけどね。はい、だけど、カタログではどんな雰囲気だったかっていうのまで伝えることができないので、うん、はい、まあ、どうしても、そういう、まあ、現場っていう言葉になるかもしれませんけど、はい、実際の場所でどう見せていくかっていうのは、実は一番、いや、他もまあ、時間かけますけれども、はい、そこは非常に時間のかける、うん、まあ、学芸にとって非常に醍醐味ですよね。
いや、今までそのレイアウトに関して、まあ、今日の質問いただくまで私も全く考えてなかったんですけども、確かにふといきなり自動的に止まっちゃうみたいな、行き止まりではないんですけど、なんかその空間がそうなってるところとかあったことがあるんですけど、そういうのはやっぱりある意味意図的にというか。
いや、もちろんものすごい意図は働いてます、これは。
なので、まあ、今日お話伺って、一つの楽しみ方として、当然作品を楽しむのは大前提だと思うんですけども、うん、その空間そのものを、まあ、展覧会楽しむのも面白いかなという。
そうですね。だから、まあ、ドガの場合っていうか、ああいう歴史的な展覧会っていうのはもう、紹介するアーティストはもう、この世にいないわけですけれども、はい、だけど、まあ、ドガならドガが、その世からですね、いや、そこじゃないっていうふうなことが言われないようにしなきゃいけないっていうこともありますし、逆に言うと、現代美術なんかの現存の美術家の場合は、もうその、アーティストそのものが我々と同様に何度も通って何度も場所を見ていって、やっぱり同じなんですよね。どういうふうに自分の作品を紹介していくかっていうのは。いずれにしても非常に丹念にですね、その時間をかけて練り上げていくっていう作業で、初めて展示は成り立ちしますね。
はい、ということで、今日教えて天野さん、この展覧会の、まあ、レイアウトについて伺ってきました。天野さん、また次回もよろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。
番組ではですね、今日いただいたこのようなご質問のようにですね、アートや古典美術館に対する皆さんからの、疑問質問を随時募集しています。疑問質問は専用メールアドレス yma-hitsumon@yaf.or.jp yma-hitsumon@yaf.or.jp までお寄せください。古典美術館のホームページにある横尾チャンネル内の専用ページからもお寄せいただけます。それでは本日のインタビューの模様をお聞きください。
皆さん、こんにちは。番組ナビゲーターの早川洋平です。ラジオ美術館、横尾で見つけた人たち、今日は3人目のゲストをお迎えしております。日本テレビ放送網株式会社コンテンツ事業局イベントセンターイベント事業部の杉山邦彦さんです。杉山さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい。今回ですね、杉山さんをお招きしたのはですね、昨年2010年3月からですね、3ヶ月間開催されたポンペイ展、この展覧会のプロデューサーを務められたということで、はい、普段ですね、やはり展覧会私も鑑賞するんですけども、逆に展覧会開催する側の方のどういう方がいらっしゃって、はい、どのように展覧会を作っているのか、この辺をやっぱり聞いてみたいっていうのもあったので、
なるほど、
今回ですね、杉山さんを、お招きして聞きたいと思っているんですけども、はい、まあ、その他展覧会の楽しみ方もなんかいろんな開催する側だからこそ知っているこんなことっていうのもあると思うので、はい、その辺もぜひ今日は聞かせてください。よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いいたします、
はい。ということでですね、まず最初になんですけども、この展覧会のお話に入る前に、簡単にで結構なんですけども、はい、杉山さんの今のお仕事と、これまでというか、どんな感じでお仕事されてきたのかってことを教えていただければと思います。
私はですね、日本テレビ放送網というテレビ局に、勤めてる会社員なんですけれども、やはりたる業務というのは番組を一般の視聴者の方にご提供するというところなんですけれども、はい、私も会社に入って、大体半分ぐらいは番組のプロデューサーをやっておりまして、その他半分はいろんな仕事が会社ですので、はい、ございますので、人事局ですとか、それから番組の管理部門ですとか、あとはまあ著作権関係をやったりですとか、そういうような形でいろいろな仕事をしてまいりました。
そんな中で、ここの、特にここ数年、はい、イベント事業の中で、まあ、アート事業を手掛けられる機会が多いと思うんですけども、はい、その中で、まあ、今回、昨年ですね、横浜美術館で行われたこのポンペイ展のプロデューサーを務めるに、至ったということだと思うんですけども、そもそもですね、やはり、 私も美術館他の博物館の展覧会とかの時のチラシとかを見ると、はいはい、テレビ局さんの名前だったり、はい、新聞社さんの名前だったりラジオ局さんの名前だったりいろいろ入ってるのはよく見かけるんですけども、はい、このあたりも含めてですね、一般的に展覧会っていうものができるまでのステップをもちろん知りたいんですけど、どういった人たちが関わっているのかっていう、このあたりその基本的な部分からお聞きしたいなというふうに、特にまあ今回そのポンペイ展で杉山さん関わられたということなので、そのあたり、ご自身の経験も踏まえた上で結構なんですけども、教えていただければと思います。はい。
テレビ局のケースで申し上げますと、はい、まあこれはもしかしたらあくまでも弊社だけの考えなのかもしれないんですけれども、美術展をやるその目的というのは非常に明確で、うん、テレビ局というのは公共の電波をお預かりしている立場ですね、はい、ですけれども企業だというところで非常にその中でのバランスの取り方というのは難しいところがあると思うんですけれども、はい、展覧会を行うということは世界的なある種の遺産宝物を一般のお客様に見ていただくということなので、うん、はい、非常に口あばったい言い方で恐縮なんですけれども、一種の僕は社会貢献還元だなと思ってるんですね、うん、でこの考えっていうのは割と弊社の中ではプロデューサーの中で共通認識として持っておりまして、はい、当然のことなら私企業ですので収支は問われることはあるんですけれども、そこで、まあ、大儲けをしようとか、そういうことよりは、その社会的意義を果たしていきたい。そういうような目的でやっております。
ちなみに、このポンペイ展の時っていうのは、日本テレビさんが当然その主催の中に横浜美術館のこのポンペイ展の時入ってると思うんですけども、はい、すごい基礎的な質問で恐縮なんですけど、どう最初に決まっていくのか、それこそ日本テレビさんが、美術館さんに例えば声をかけて、はい、何か組織を作っていくのかとか、本当に基本の基本からちょっと知りたいんですけど、
まさにおっしゃっているように基本の基本の部分なんですけれども実は答えは一つではないんですね、はい、で一番最初にちょっと申し上げたいのは、美術展をやるときに例えばこれ面白そうだからやりたいなと手前どもが考えても、簡単に着手するものではないですね。
そうですよね。
で、着手するにあたっては専門的知識をお持ちの美術館様なり、はい、博物館様なりのご協力がないと絶対成立しないんですね。でこれは中にはごく稀に数パーセント美術館さんや博物館さんでやらない展覧会もあるんですけれども、学術的な裏付けは別の方法でおそらく取ってると思います、はい、それは監修者の方をつけて、はい、そのいろんな学術的裏付けが成立するような形でやってると思うんですけれども、はい、少なくとも弊社の考えとしては、はい、やはり横浜美術館様のような一流の館の方々と組ませていただくというのがまず第一歩のところだと考えております、はいはい、で企画のあり方として、はい、当然その館の方々はご専門でいらっしゃいますから、はい、独自の企画を考えられるということはまずあると思うんですね、はい、その他に今回の場合は、まあ、一番最初の成り立ちとすると実は今から14年前、1997年に本編の壁画展というのをですね、横浜美術館様と、はい、あと読売新聞社さんと、はい、共同で主催させていただいて、
あ、そうなんです。
で、おかげさまでその時に30万人以上のですね、はい、お客様にご来場いただいて、でその時に今まで出せなかったポンペイの壁画というのを修復して、はい、多くの方々に見ていただいたと、はい、でもその時の成功があって、またそのお客様からももう一度ぜひポンペイを見たいっていう声がすぐに上がったものですから、実は企画自身はもうその十数年前から今度ポンペイでまた何かできないかというのはあったらしいんですね。でその時には当然のことなら私まだ現職ではなかったので、弊社の諸先輩方がそういう企画を考えられたんですけれども、壁画というのは一度見せてるんで、じゃあ次はどういう切り口なのかっていうことを探って、でナポリポンペイ側と交渉するのに、はい、まあ、ありていに行ってしまうとこれだけの期間がかかったということで、う
ん、今私も初耳でその14年前の、はい、成功というか、はい、そこがまず最初にあったのかなっていうのを初めて知ったんですけども、はい、その時は、まあ、当然杉山さんはいらっしゃらなかったというか、ここにはかかってらっしゃらなかったと思うんですけども、はい、その14年前、そして、まあ、今回杉山さんがこのプロデュースするに当たってですね、はい、改めて、なぜこのポンペイ展に目をつけたというか、まあ、多分いろんな、流れでやるような流れだったと思うんですけども、今回ここが面白いとか、逆にこうしたいとか、はい、その手掛けるにあたって、やっぱりこの面白さ、どういうところにポイントを置いたのかなって教えたかったんですけど。
まあ、流れというか一般のお客様が、やはり、次第にこういうものが最近見たくなってるんだなっていう流れはなんとなくあるんですね。で、そういう中で、ここ数年、ある種、考古学的な、 ものに目をつけるというのが下品な言葉で言えばやはりトレンドになっているのかなという実感は非常に受けております。実際その古いもので言うと、まあ、エジプトものであったり近いところでとかカルタゴとかそういうのもあったりするんですけれども、はい、そういうのがあの連続して着地しているというのは、はい、やはりあのお客様のそういうニーズみたいなものに、うん応えたいという企画者側の意図があるんじゃないかなと思ってます、はい、これはちょっと深読みかもしれないんですけれども割とその世の中が混沌としてきて、はい、先が見えない、状況の中で過去を知ることによってこれからの道を模索していきたいのかななんていうそういうような感覚も皮膚感覚で割と受けたりしてますけどね。
確かにまあ考古学がおっしゃるところもそうだと思いますし私も普段まあ本をいろいろたくさん読んで、はいまあ、仕事からちょっとそういう仕事をしてるんですけどももう皆さんいわゆるビジネス書とか、はい、いろんなのもかなり読み尽くしてで最近本の売れ筋とかを見るとそこからまあちょっと昔に戻って、はい、哲学だったり、まあ宗教書だったりそういうのが最近受けてるようにやはり感じるのでまあ、今お話があってちょっと近い部分あるのかなというふうには、は
い
は
い、おっしゃる通りかもしれないですね、
うん、そんな中で、このポンペイ展が、まあ、開催するに、当たったと思うんですけどもどれくらいのお金がその予算まあどこがどう負担している細かい部分はわからないと思うんですけども、やっぱり興味として単純にどれくらいの、まあお金もそうですけど、人あと、まあ会社というか、まあ美術館さんと日本テレビさんが中心だと思うんですけど、関わってるのかって、このあたりのボリュームを知りたいなと思ったんですけど。
まさにですね、まあお伝えしたい部分のかなり大きなところでもあるんですけれども、はい、プロデューサーっていうと非常に言葉一つで済んでしまうんですけれども、あくまでも私の役目というのはいろんな意味での取りまとめ役だと思ってるんですね。で、逆に言うとプロデューサーがあれやこれや言って、スタンドプレーに走ると展覧会って絶対うまくいかないんです。その各々のセクションでお立場で、はい、皆さんプロフェッショナルでいらっしゃいますので、そのプロフェッショナルの方々がいかにそのプロの仕事をしやすいような形に、はい持っていくのかっていうことが私の仕事の大きな役割ではないかなと思ってますね。はいで人数でいうとそれはその展覧会の規模にもよると思うんですけれども、はい、それこそその館の方々がまあ常駐して詰められて、ね、いろんなお仕事をしていただいて、はい、でかつ例えばそれこそもぎりの方から、はい、受付の方、会場案内の方それからショップの方、うん、それから準備期間の時に、いろいろ働いてくれる、はい、それこそ展示作業の、いろんな方々それからデザイナーの方、はいあとかなりその展覧会では実は重要なんですけれども、展示作業の時に、まあ、実際の展示として作品を運ぶっていう役割があったり、
ね、ああそうですね
でここはやはり、僕もこの仕事をするまで想像力が働かなかったんですけれども海外から作品を持ってきてそれを正常に展示するというまでの作業というのは非常に大変なことなんだなっていうのを実感しております。
なるほど。
ですので展覧会を私担当してても絶対作品には当然触れませんし、はい、近づくというのも非常に緊張感を持って近づいてます。
今日のポッドキャストはいかがでしたか？番組ではアートや横浜美術館に対する皆さんからの疑問、質問を募集しています。専用メールアドレス yamuhi.or.jp までお送りください。横浜美術館ホームページ横尾チャンネル内の専用ページからもお申し込みいただけます。それでは、またお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。 この番組は、企画制作、横浜美術館、音楽、宮浦清、制作協力、若菜はじめ、ナレーション、清水夏実、プロデュース、インタビュー、キクタス、早川洋平によりお送りいたしました。